明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
日本国憲法全文と実会の全文。ねむこさん、目覚めた？
覚めました。もう、なんか寒いですね。
寒いですね。はい、はい。
もう半ば、半ば、近く。
はい、うん、いやいや、聞くよ、温度もさりながら、
はい、
なんか実会の全文となって言い出したらね、
そうですね、うん、ちょっと
何言いたいの、あんた
って顔したね。今日は何の番組でしょうか。
何の番組
言って、はい、まずは自己紹介です、はい、
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日のワードスタッフの熊田奈美子です。今日もご一緒に過ごしましょうね。
新年の1月はね、
はい、
キリスト教のこの宗教の最も基本となります実会について学ぼうということで、いやー、一生懸命2009年、今年は学びの年にするぞというね、決意の表れなんです。
立石先生、張り切っていらっしゃいます。
はい。そうなんです。年末年始とね、一生懸命ね、瞑想して、
はい、
やっぱり聖書一生懸命読まなきゃいかん。今年は一生懸命聖書を読むぞと決心して、はい、3日でね、どうもソニアがされそうになったので。
もう沈没しました。
だからもう一遍やり直しましょうということなんですね。
先週は、10回のお話をまず、
はい、
最初のね、
そう。こう実会のお話の最初の取っかかりをね、仏教の8つの戒めと比較してね、まあ、ちょっとお話したんですけども、今日はね、
今日はなんか全文、
はい、まあ実会の本文に入る前に、実は実会にはね、全文前の文っていうのがまあ、
はい、
あるんですよ。
先生、はい、
はい、どうぞ。
毎週日曜学校でね、
はい、
みんなで一緒にね、これね、声に出してね、私言ってるから暗記してるの。
えらい。
じゃあ、お願いします。行ってみましょうか。
はい、どうぞ。
私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。
はい。それ何訳？
なんでしょうね。
翻訳かな。新共同訳聖書の場合にはこうなるんですね。
はい。
私は主、あなたの神。
はい。
あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。
はい。
うん。まあ、これをね、普通、実会の、全文と
言ってるんです。前の文。
そう、全部じゃないですね。前のね。
うんうん、
要するに、実会が始まる前のね、序文なんです、これが。
うん、どうしてそれがついているかってことですね。
これが非常に重要なんですね。はい、そしてまあ、この序文、全文の後に、あなたには他に神があってはならないところ、第一番目の戒めから続いていくわけですけれども、この、大体ね、実会という戒めは、神様が人間に与えた一つのね、契約なんです。
はい。
で、契約を与える、取り交わすときには、うん、そもそも、なんでそんなものをいただかなきゃいけませんかとかね、どういう関係の中でそれが出てくるんでしょうかっていう、この関係概念が重要なんですよ。なぜ神様がこういうものをね、与える、またはこれを守りなさいという命令でしょ、うん、どうしてそんな命令をする権利があるんですかということをあらかじめ言ってるわけなんですよ。まあ、そのことを覚えておいていただきましてね、
はい、
実はこの全文っていうのは、いろんな文章にあるんでしょうけれども、同じように私たちが守らなければならない、この日本国憲法。
今日はそこでつながってくるんですね。
やっと。
はい。
この日本国憲法っていうのはね、先ほどの聖書の全部よりももっともっとね、何倍も長い、まあ、文章があるんですね。
そうですね。
で、実は日本国憲法っていうのは、この全文っていうのがね、非常に重要なんです。
うん、
なぜかというと、この、この憲法ができるまでの背景というものをね、きちんと書いてるからなんです。つまり、戦争を、犯して、これに負けてしまったその反省を踏まえて書いているわけですよ。だからこの、日本国憲法というものをね、まあ第一条から、例えば第一条天皇の地位とかね、から始まるわけでありますけれども、そこから今度は第二章に入っていきまして、有名な第九条戦争放棄。
もう第九条はすごく有名。
うん、そう。けれども、
戦争放棄。
九条ということは、つまり一条から八条までがあったということですからね。
はい。
で、 このような憲法ができて、実際の条文というのはできているんですけども、うん、なぜそのような、うん、条文になったんですかということの、ね、説明と、うん、それから過去に対する背景というのはちゃんと全部で書かれている、
非常に重要な文章なんですね。
そう、つまり、はい、与えられた条文というのもどういう枠組みの中で理解したらいいんですかということの、ね、方向性を指し示めているのが日本国憲法全部。まあ、皆さんよく知っているように、うん、この全文で書かれていることは平和、それから国民主権、はい、このことがまあ書かれているわけですよね、うん、で各国との関係というものを、まあ、戦争の反省点から書いているわけでありますね、
はい、
それでこの範囲内においてこれ後の条文というものを解釈していきなさいというわけですね。だからよく9条の戦争放棄というものはね、うん、これは現実の自衛隊というものをね、否定してはいないんだとか、いろいろな細かい議論が行われるでしょ。
なるほど。
イラクに軍隊を送ったよね、
ね、
自衛隊を、
うんうんうん。
あれはでも憲法には抵触しないんだとかするんだとかいう、
それは。いろんな議論がね。
うん。でも、そういう議論をするときに、はい、この全文、これが、私たちはこういう憲法を作りますよということを言い表しているね、方針を書いたものですからね、この方針の中で考えなきゃいけない、
はあ、
これが我々が持っているね、日本国憲法全文というわけですよね。
塩蔵先生の社会科教室、
はい、何の教育でしたっけ今日は今日は聖書の話、
そうですそうです、
で聖書の実会のね、はい、全文というのもね、やはり、なんでそんな命令をね、うん、私たちが守らなければならないんですかという理由が書いてある、うん、そこにはね、ほんの短い文章でね、神様が歴史の中で、うん、人々を導いてこられたということが書いてあるんですね。
そうですよね。
私は主、うん、この一言だけでもね、
そうなんですよね、
お前たち人類にはご主人様がおるんだぞ、
うん、
こんなことでびっくりしちゃいますよね、うん、どの国にも王様っていうのはいるわけでね、うん、それからそれぞれの家にはご主人様がいるわけでしょ、うん、
そうです、
それらの全部をひっくるめたご主人様がいる、
うん、そうですよね、もう宣言してらっしゃる、
うん、でよくね、神なんてのは所詮人間が作ったね、うんうん、ものに過ぎないんだということを言うね、うんうん、神というのは人間が発明したんだというこういうことを言っているんだけども、はい、ここではもう全然、そういう哲学や理屈から言ってるんじゃなくてね、そんなこと一切抜きにして神様はね、いきなり私はお前のご主人であるぞ、うん、どっかの総理大臣を私がお前のご主人であるぞ、どっかの大統領よとこうおっしゃるわけですよ。
なるほど、
うん、王様の上に立つご主人がいる、これはもう大変だね。
ねえ、だって王様はもうね、王様の前にみんなこうひれ伏すわけでしょ、その王様、世界の王様、
はい、でそのお前のご主人だぞとこうおっしゃる方は一体どなた様でしょうかというと、ここにね、あなたの神であるとこう、その後のね、自己紹介が来るわけですよ。
そうですね。そしてちょっとね、こう聖書の歴史をご存じないと分かりにくいかなと思うんですが、
うん、この十の戒め、十戒が与えられたのはイスラエルという民族に対して与えられたんですけども、うん、実はそのイスラエルという民族は400年間エジプトで奴隷の状態にあって、いやー、400年も奴隷になったらさ、本当奴隷根性になるよね。そういう民族を神様あえてわざわざ選んだんだよね、
うん、
やっぱりどっかお育ちのいい、ちゃんとした教育を受けて、来るね、優秀な民族をね、これを選んでこれをさらに訓練した方がもっとやりやすいんじゃないかと僕ら普通思うけどもね、まあ言ってみれば当時のね、人間的に見るならば最低の民族を神様はご指名なさって、これを選んで、そしてご自分との関係に入れられようというわけですね。で、何をなさったかというと、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。さっきのね、私はあなたの神だっていうのを、でも、いろんな神がいるでしょうと人間はこう反発するわけですよ。あなたの神と言われたって、それは この自分たちの歴史の中に具体的な影響力というかね、何かを起こしたことでなければね、聞く耳持たんぞとか言うかもしれない。そうじゃない。イスラエルという民族のその歴史の中にはっきりと出現して、そして、奴隷の家から導き出した。これが有名な出エジプトという事件ですね。
そうですね。映画をね、もしご覧になったら、ちょっと思い出していただけるかもしれませんね。
今びっくりした。実家ってね、僕が知ってるだけでも3本ぐらい映画あるの、ね、
そうですか、うん。私が知ってるのは1本だけかな。
チャールトン・ヘストンが出た ね、はい、アメリカの映画があります。その後にね、うん、いっぱいあるんですよ。人形劇 で今出てるのもあるしね、漫画で出てるのもあるしね。
そうそう、アニメがありましたね。はい。うん、はい、
まあ、そのくらい有名なんですけれども、うん、神様がここのところで、何を結局おっしゃっているかというと、はい、私という神はお前たちと遠く離れているんじゃなくて、
はい、
お前たちのその歴史の中に介入してくる神であるってことを言いたいんです、これ。だからこれだけの神様の大きな歴史の中に入ってくる介入と、そしてそれによって導かれたという、すでにね、恵みが先に与えられて、だからこそそういうものとして神様に従わなければならない。すべてもうね、言ってみればね、商売の上ならばね、前金じゃなくてね、支払うべきもの全部払った上で、あとはあなたが、その与えられた仕事をやるだけだぞとこうおっしゃってるわけ。
もう奴隷じゃなくしてくださった。
そう、うん。こういう大きな技をなさった神様という大前提のもとに、これから、神様が与えてくださってくる戒め、これをね、守らなければならない。その十の戒めをまあ来週学んでいくんですけれどもね、
はい、
結局どうしてこういう戒めをね、いるかっていうと、神様っていう方はどういう方なのかっていうことを知るという面があるんですよ。こういうこれをしなさい、あれをしなさいということをなぜ言うんだろうかっていうことを考えていくと、
はい、
この神様はどういう方かっていうことがわかる。こういう構造なんですな。
そこをじゃあ来週からしっかりと、
10回に分けてやっていきましょうか、それとも一つずつかな。
どうでしょうか、
まあ、それこそぶっつけ本番ですから、はい、いかになりますやら、はい、来週のお楽しみ。
はい、
今週のプレゼント、
はい、プレゼントはいよいよ最終の週になりました。版画カレンダー、今週もれなく差し上げます。今週で終わりです。どうぞ申し込んでくださいね。まだの方、宛先は郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、先生ちょっといいこと変わりましたでしょ。
日本郵便神田支店、
郵便支所箱190番。
ただの支所箱じゃいけないの。
大丈夫だと思います。
PO ボックスじゃダメなのかな、はいはい、
大丈夫だと思います。はい、そして明日への窓の係です。カレンダーのプレゼントお申し込みください。それから近くの教会の紹介をいつでもしています。最寄りの駅を書いてお便りくださいね。
はい、寒い中でございます。どうぞ皆さん、お風邪など召されませんように、
はい、
奈美子さんも声を大事にしてください。
ありがとうございます。
来週も聞いてください。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。さよなら。
お元気で。